リスナーの皆さん、お待たせいたしました。本物でございます。
皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春でございます。
あ、千春さん、はい、ありがとうございます。
いや、どうもわざわざ呼んでいただいてありがとうございます。
いやいやいやいや、もう私も今もう感激して、もうちょっともうどうにかなりそうです。
いや、今のこの前ね、拍手の部分はさ、
はいはい、
何ですか、後であれだな、いろいろ効果音をバーッとこう出して、
はい、バーッと出して、そうですね、そうそうそう、もうたくさんの人がわーっとこう拍手をしているかのようにね、
そういう雰囲気をね、ぜひ出してもらいたいな。
そうしましょう、そうしましょう。
お前ね、
はい、何ですか、
俺がその FM 福岡にね、
はい、
こうやって、
はい、
まあ、出させていただくのは、
ええ、
なんせその違う FM の方をな、
はいはい、
うちの番組でやってたりするからな、
はいはいはい、
FM 福岡系はあれだろう、本当に久しぶり、
久しぶりですよね。だから FM 東京で一粒の青春っていう
やってた
レギュラー番組をなさっていて、
うん、
それが1978年の10月から1979年の9月までっていうことですので、
うん、1年間な、
はい、
なんかやってたよな。いや、これよ、
何ですか、
俺ずっとそのラジオって言っても、
はい、
まあ AM 育ちじゃないか、
そうですね、
で FM となるとさ、
はい、
ちょっとこの格式が高くなるもんな。
そうですか、
そりゃそうだよお前、
ほ
んで喋りだってさ、
はいはい、
FM っていうのはやっぱり、まあ、綺麗な喋りで、そして音楽へみたいな感じに はいはい、なるべや、
あ、なるほど、 DJ がねパッとご紹介して、
だから俺にはまあやっぱり向かないのかなとか思いながらな。
そんなことないですよ。
しかし小浜よ、
はい、
お前ね、うちに来た資料によるとさ、お前もっと痩せてたよ。
ね、ちょっと待ってください。この番組ね、あの2007年からスタートした番組で、
お前なんでこんなリフォークなんかしようと思ったわけ。
もともと私が両親の影響で、うん、フォークソングが大好きで、それこそ私の父が千春さん大好きで、
お前が言うその、お父さんお母さんのフォークソングってどの辺の。
千春さんも聞いてましたし、うん、それからあのフォーククルセダーズとか、
はいはいはいはい、
はい、それからですね PPM とか、
うんうんうん、
サイモン&ガーファンクルとか、
まあ、王道だな。
王道ですね、うん、吉田拓郎さんですとか、
うん、邪道だな。
あの私長崎出身ですので、さだまさしさんも。
ああ、じゃあそうだな。
もう私もあのこの番組始めて、
うん、
やっぱりフォークって何なんだろうっていうのを、うん、こう考えるようになったって言いますか、
はいはい、
そのあくまでもそのカテゴライズなのかもしれないけれども、フォークソングって何なんだろうって、あの時代に生まれたフォークソングってっていうのをやっぱり考えるようになったんですよね、うん、でその中で千春さんにやっぱり一番聞きたかったのは、うん、
はい、
千春さんはやっぱ常々、ね、こうステージでも俺たちフォークシンガーはっておっしゃいます、
はい、
もうフォークシンガーだからっていうふうにおっしゃるんですけど、
はい、
千春さんにとってのこのフォークシンガーっていうのは何なのかっていうのを、
まあ、フォークってね、言えばどんどん突き詰めればいろんなところにぶち当たるんだけど、俺にとってはいわゆる音楽、
はい、
その音を楽しむんではないんですよ。あくまでも生活を楽しんで出てくる音楽、それがフォークソングなんです。
生活を楽しんで出てくる音楽、
うん、だから俺はサウンド的にどうのこうのとか一つも気にならないし、
はい、
それよりも自分で今歌いたいこと、みんなに言いたいこと、
はい、
それを曲にしていく、
うん、
まあフォークソングであったりワークソングであったり、どちらかといったら特に自分の場合はメッセージ色が強い、
はい、
そういうフォークソングをずっとやってきたなとは思うんだけどな、だから本当にメッセージ色がない、あえて出さないというやつらもいるし、俺みたいに、
はい、
どんなリスクを負ったとしても自分のメッセージはしっかり出そうとそうするフォークシンガーもいるし、
その千春さんのやっぱり一貫してブレずにまっすぐな姿勢が大好きなんですよ私。
いや、一貫してってな。
はい、
お前髪の毛もなくなっちゃったしさ。一貫も何もお前一貫の終わりですよ私。
もう本当あの千春さんのもう毎回出されるアルバムシングルも聞いても、
うん、
やっぱりこう今千春さんがその思っていることっていうのが本当にストレートに伝わりますよね。
だよな。
俺
もさ、
はい、
まあ、こうやってコンサートやなんか出る時には必ず自分のな、昔の曲やなんかも聞いて、その中から何を歌うかっていうのを決めるんだけど、
はいはい、
あーこの時に作ってた曲はこういう思いだったなとかな、昔のアルバム聞いてな、あ、この時あいつ付き合ってたなとかな。そういうのがね、
はい、
うん、 もうストレートに出てきますね。
出てきますか、はい、やっぱりファンの方はまたそれが分かるでしょうね。あ、千春さん今恋愛してるのかなとか
だな。それはねよく言われるし、この間そういえばな、大阪、
はいはい、
コンサート何十年ぶりかでな、肉体関係者入り口があるからそっちの方からね、ぜひとも入ってもらいなさい。
ひどい。もともとその千春さんが、うん、そのフォークと出会ったっていうのは岡林さんなんですか。
やっぱり岡林信康でしょうね、うん、やっぱり我々フォークの神様といったら、あ、岡林信康ですからね。
千春さん、うん、おいくつぐらいの時ですか。
俺がもう小学校4年5年ぐらいでしょう。で、アショロな、
はいはい、
うち北海道はアショロ郡アショロ町って言うんですけどね、うちの公民館で、
はい、
岡林信康のソロコンサートがあったんですよ。その時に、あの時チケットいくらぐらいやったんだろうな、1000円もしなかったんじゃないかな。で、その頃うち貧乏だし金もないし、ほんで公民館の窓に耳をつけながら一生懸命聞いてたわな。ああ、これがフォークなんだよなみたいな感じで。だからその頃からフォークソングには、まあもともと俺の死んだ姉ちゃんがいいんだけど、
はいはい、
エリコって言うんだけど、姉ちゃんが、うん、まあ、フォークソングが好きで、
はい、
で千春こんなの聞いてみみたいな感じで、それからのめり込んでいったからな。それでもちろんそのギターとかうんぬんないじゃん、な、
はい、
そしたらうちの、まあ、3軒隣ぐらいに湯原さん、
はい、
な、で、はい、俺の同級生で湯原義孝、
あ、吉高ちゃんとポプラ並木の吉高ちゃんですか。
その吉高が、兄貴がギター持ってて、
はい、
で吉高のとこ行って、俺も教えてくれ、アーマイナーってどう弾くの、 D7 ってどう弾くの、そうやってギターを覚えてきたんだよな。あの頃は、新風ジャーナル、
新風ジャーナル、
うん、
はいはい、
あとなんだっけ、ガッツだかなんかあったよな。
へ、
そういう雑誌があって、いわゆるそのギターのコードの押さえ方まで、
はいはい、
な、雑誌に書いてあって、
うんうん、
でこういう風に弾いてくださいみたいな。今あれだろ、アルフィーのなんだっけ、あいつ
坂崎さんですか。
お、坂崎、
はい、
あれが一番うまいじゃないの。
あ、坂崎さんはすごいですね。
なあ、バカタレだもん、
バカタレ
あれさ、
はい、
アルフィーなんかさ俺がそれこそ、
はい、
まあ、FM 福岡で言うのもなんですけど、
ええ、
オールナイトニッポンっていう番組をやってて、
はいはい、
その時に俺が一部で1時、
ええ、
3時か、
はい、
で、3時5時でアルフィーが2部だったの。ほで、お、坂崎、ね、えお前たち頑張れよ、しっかり頑張ればね、
はい、
世間は認めてくれるぞとか言いながらね散々言ってたらよ、
ええ、
あいつらの方が先輩あんだもんな。
そうですか。
そうなんだよ、俺よりもお前ね先にデビューしてるしね、年齢的にも先輩だったりな、いやいや申し訳ない申し訳ないみたいなそういうことよくあるんだ俺。
そうやってでもその当時いろんなその地域でそのフォークシンガーがやっぱ福岡からも出て、うん、そして北海道からやっぱ千春さんが出て、そしてそれを応援するラジオ局がやっぱあったんですよね。
ラジオ熱かったからな、
ディレクターとラジオ局と。
それこそ俺がさ、
はい、
あれ RKB の仕事だよな、小倉の市民会館かなんかで、
はい、
公開放送、
ええ、
でボブソンっていうジーンズが提供してる、
はい、
まあ、コンサートがあったわけよ、
はい、
で俺と海援隊と、
はい、
吹きの塔と、
ええ、
まず最初にそのボブソンのジーンズを履かなきゃいけなかったんだよ。
ほうほうほうほう、
出演者は。
なるほど、まあ、スポンサーですからね、
うん、ええ、ところが俺日課ぼっかずっと入ったから
ずっとそうですね。
そしたらディレクターの野見山さんが、
はい、
もう俺そのスポンサーの方から、本日ご出演ですよね、あ、はい、じゃ あのジーンズ履いていただけますか、いや俺ジーパン履かないんで、これが俺の清掃なんで、
はい、
いや、あの出ていただける方には皆さんその履いていただけるんですけど、いや俺ジーパン好きじゃないんですよ、いいです、だったらもうあの北海道帰りますからって言ったら、ディレクターの野見山さんが出てきてスポンサーの人にね、すいません この子だけは勘弁してください、この子だけは自由にやらせてください。この子だからな、まだ、21ぐらいだろう。それでおかしかったのが、
はい、
一部がベイスティーローラーズのフィルムコンサート、
はいはいはい、おー、フィルムコンサートです
か。で2部で俺たちが生のライブをやるわけだな、
はい、
でその2部のトップバッターが俺だったわけ、
はいはい、
で俺がそのベイスティーローラーズ当時な、もうみんなキャーキャーだったからな、
そうでしょうね、
そのフィルムコンサートが終わって、
うん、
ほんで幕が開いて俺がギター一本でな、歌い出すわけだろ、
はい、
そしたら場内がこうざわついてるわけだよな、そのまあベイスティーローラーズの余韻に浸ってんだろ。ほんで歌おうかなと思ったらさ、なんかざわついてるからさ、こらブスお前らうるさいよお前、ね、これから俺が歌うんだから、
はい、
ダーンって弾けよお前って言って歌い始めたんだ、それこそ旅立ちとかなそういうの歌い始めたんだ、
はい、
そして楽屋戻ってきたら、吹きの塔の、ホゾツボか、
はい、
ホゾツボが、もう千春は九州で歌えないよなんで、だってお客さんに向かってお前らとかバカとかあれ言ったらもう千春は歌えないよとかなんとか言ってさ、やつら先に勝手に解散したってな何言ってんだよバカ野郎ってね、こっちは言ったもん勝ちだからさ俺はその関西系というか、メッセージの強いフォークシンガーだったんで、まあ九州云々では、
はい、
お前の曲は受けないよ
って言われてたんですか。
言われた。
あ、そうなんですか、
うん、ただ唯一、STB の武田さんと、
はい、
RKB の野見山さんっていう、
うん、
このホットラインがあって、まあまあ野見山さんが、ああ千春ならなんとかやるんじゃないかって思ってくれたんだな。だから福岡に関しても、だって今でも思い出すけど、
はい、
いわゆるそのデビュー、武田さんはな、
はい、
俺が1月25日にデビューするんだけど、
はい、
その年の8月27日に亡くなるんだ。で武田さんとの思い出って、まあ、アマチュア時代も含めてもそんなに時間はなかったんだ、
はい、
そんな中デビューしてほどなく博多へ来て、キャンペーンだな、
はいはいはい、
で武田さんと二人で、あの時は電車で長崎まで行ってか、ほんで俺が漫画読んでたんだよ、
はいはい、
したら武田さんに、お前何考えてんだ、九州がどういう景色なのかしっかりその目に焼き付けて、
うん、
そして北海道のみんなに福岡は長崎はこういうとこでした、しっかり喋れるように窓の外をちゃんと見てください、怒られてな、
は
あ、まあもう本当に武田さん、あの時にあれだろうな、その俺にいろいろこんなものを見せたいあんなものを見せたいってあったんだろうな、
うん、そうなんでしょうね、
うん、まあ親の心こちらだろうな、
うん、
そういうのは、うん、今になってそうだったなっていうのはね感じるけど、けどまあ野見山さんがいてくれたからね、
はい、
だってな、
はい、
野見山さんはね、まあ、
要
するにしても、
はい、
チューリップにしても、それこそあれだろう、ヒーローは誰だっけ、あれ
カイバンド、
あ、カイバンドにしてもな、
はい、
なぜ九州から出てきたミュージシャンはみんな野見さんに世話になってんじゃない、
そう、そうなんですよね、
な
そうなんですよ、
そして、俺の最初の実質的なマネージャーっていうのが、それまで陽水のマネージャーをやってたのが俺のマネージャーになったんです
、ああそうなんですか、
うん、そしたら陽水が焼き餅を焼いてる、なんで野見山さんが千春のレコードを真剣に聴いている、野見山さんがレコードを真剣に聴くというのはなかなかない、逆にその陽水が焼き餅焼いてるぞ、
うん、
まあそれぐらい野見さんと陽水はまたな、とんでもなく深い、
うん、
だから俺と武田さんみたいな関係だろう、
はいはい、
だそういう意味では野見さんまだな元気で頑張ってくれてるけど、だってうちの武田さんはさ、
はい、
36か、
うん、
亡くなったの、
若いです
若すぎんだろ。
若いです。
で俺が21でさ、で武田さんは36で、
はい、
ここで約束したことは、武田さんもう俺歌う歌うようになったとしても、
うん、
北海道は離れたくないですよ、はい、だから北海道にいながら、そういう活動ができるような、
うん、
そういう状態でいいですか、そういう約束、
はい、
ここで3日以上は離れない、
うん、
北海道をな、で武田さんとの約束、
はい、
したら武田さんはじゃあ千春お前ね、これからプロとしてやっていくんだから、
はい、
酒と女とタバコ、これのどれか一つやめなさい、
はい、
まあ酒、俺酒あんまり好きじゃないんだよ。
あ、もともとそうだったんですね。もともと
好きじゃなかった。
ははは。
タバコはこれ絶対やめれないと思ったな。で女は知っての通りだ、
はい、
女がな、俺を離さないからな。
そうですね、うん、
だからもうタバコと女は約束できない、
はい、
だから酒ならやめれます、うん、って以来酒は一滴も飲まずですから。だからラジオを聞いてる方の中には、あいつっていつもシラフだったのみたいなな。そうなんですけど、
びっくりされるでしょうね。
だよな、もう本当に酒は一滴も飲まないんだよな。
そうなんですか。
それはやっぱり武田さんとの約束だからな。そうやって考えたら、やっぱフォークは人生なんですよ。毎日毎日の生活が、まあ音楽、
はい、
曲としてこう出来上がってくるんだよな。
いや本当にちょっともう千春さんとの時間が楽しすぎて、もうリスナーさんからもメッセージもいただいていて、
いいよ
質問もいただいてるんですが、いいですか、うん、福岡市博多区の和志さんから、千春さん、もっちょりますよ、松山千春のオールナイトニッポン最終回の録音カセットテープを、私の大切な宝物やね。放送内容ちいえば、夜を楽しくラブコールちゅうことで、リスナーさんとの楽しい電話でのおしゃべりは今聞いても本当に楽しいっちゃね。これが、私は当時19歳でした。ふるさとを大切にされる千春さんが大好きです、RKB ラジオで放送中の松山千春オンザレディオも毎週楽しみに聞きおりますよ。
あ、そんな番組もやっておりますね。
そうですよ。
そういえば
私たちも FM 福岡の社員ではありますが、
はい、
RKB ラジオに見学に行かせていただいて、
お前ね、それ
は
FM 福岡でなあ番組をぜひ持ってくださいって言われるやね。私は意外と断らないタイプですから。
あら、そうですか。
はい、いくらでもね、やらせていただきたいとは思いますけどね。
しかと聞きましたね、今ね。しかと聞きました。
オールナイトニッポン考えたらさ、
はいはい、
オールナイトニッポンって俺1年と半年くらいしかやってないんだよな。
あ、そうなんですか。
すっごくな、中身が詰まってさ、1年半だったんですよ。
でもすごい、やっぱ千春さんって言ったらやっぱオールナイトニッポンっていうやっぱ、ね、すごいイメージがありますよね。
そうなんだよ、俺でさえな、オールナイトニッポンって 4,5 年やってたんだろうなと思ったんだけど、調べてみたら1年半しかやってないんだよ。
そう、
バカ野郎ですよ本当に。
でもそれだけやっぱ強烈なインパクトを与えたっていうことですね。
ああ、それはあるだろう、最初2部だから3時5時だろう、それこそ2部から聞かれた方は、まあ年齢も俺と同じようにな、年取ってきたわけだから、今放送された方がありがたいわな。3時ちょうど、まあ目が覚めることだろう。なあ、
ラジオというとですね、ラジオネームサブマネさんからは、千春さん長年ラジオ番組をねなさっていますけれども、はい、そのリスナーさんとの感動した思い出とか面白かったこととか印象に残っていることありますかっていうメッセージが来てるんですが、
ラジオは ね日々感動ですね。まあいろんなメールも来たり、
はい、
まあ昔はそれこそね、電話をしたりうんぬんね、
はい、
やってますけどね、やっぱりそのテレビとは違う、全く違う媒体ですね、
はい、
でラジオでしか表現できない、例えばこうやって喋ってても、小浜と、
はい、
俺が今日こうやってね、このスタジオがどんな状態なのか、またお互いがどんな格好をしてね、
はい、
今こうやってマイクに向かってんのか、
えー、
これリスナーの方々は想像 な、そうです、ね、してくれるわけだな、
うん、チャールさんの格好ね可愛いんですよねもうね靴の色もね
派手だろ、
もうなんて表現したらいいんですかこの色、
びっくりですよね
キラキラしてます
みんなに言われるんですよ、どこで売ってるんですかそんな靴みたいな、なお前そらどっかで売ってるから買うんだよバカ野郎
こうパンツもなんかすごい素敵ですね、
ちょっとニカボカ風だわな、
ニカボカ風でけれどもなんかすごいおしゃれなんですよ、
お、わかるかコアマこれが、
はい、
偉いねお前はなあ、俺はだからねそうやって考えたらフォークシンガーの中で一番おしゃれだと思いますよ
そう思います、
船津この野郎何笑ってんだよバカ野郎、
めっちゃ大笑いして B の船津さんがめちゃくちゃ笑ってます、
なあお前ねなかなかステージ衣装だぞはあ、それこそあれですね、まあグッチだとか、
はい、
アルマーニだとか、そんなの着てるフォークシンガーなかなかいねえよな、
ちょっと待ってください、ステージ衣装そうなんですかチャールさん、
そうですよ、
私何度もコンサートに足を運んでいますが、
はい、
そうなんですね、
はい、ほんでえこの間も今着てんのなんだろう、バレンチのかなんかな、
no.
なあ結構私ねそのブランド、
はい、
興味なさそうなんですけど、うん、意外と多分その本人が貧相だから何を着てても貧相に見えるのかも
そんなことはないです、
知れないけど、
そんなことはございません、
多分あれだろう、ステージは一番金かかってないけど衣装やなんかにはめちゃくちゃ金かかってんじゃないか俺ってな、
そうですか、
うん、絶対そう思うよ、
もうめっちゃ爆笑してますよ、いやさんが
だってふわっとお前なお前が B
が
だぞ、
涙が出てます
B がずっとフォークシンガーな、はい、いろいろな、あまあアーティストやってきてるだろうけど、こんな指輪したり時計してよ、
あ指輪もね
なあ、うんうん、こんなお前、はい、ビカビカしすぎて時間が読めないような時計ですよこんなこんなもんしてるな、やっぱいないだろうなかなか、
すごいですね時計これ千春さん、
まあ、小浜の目がですねクリンクリンになってんだけど
今もうちょっともうびっくりしました
けど俺、ええ、その元々貧乏だったから、うん、ところがそのなんつうんだろう、生活としては一つも変わってないのよ、小学校の頃から、いろいろアルバイトやったりなんかしてな、
はいはい、
もう新聞配達から牛乳配達からな、いろんなことやって、なんとか飯食いつなごうみたいなな、
はい、
うちだったわけで、けどその時自分が100円持ってたら100円使っちゃうパターンなんだよ、
あそうなんですね、
でこの年になって、それが100万であっても、100万全部使っちゃうだからその固執してないんで別に銭金には一つも、
なるほど、
のいつも思うもん、まあな今競馬やったりなんかしてっからなねえ金はかかるけどな、他に俺金かけるあれないもんな、酒飲まねえしよう、
うん、
そうで、ね、まあみんなもわかるかもしれないけど、時計だとか、
はい、
これもそのまあずっとハマったけど、最終的にはその時間がわかればいいんだからどんな時計であったってお前こんなギラギラしてたってさ
はいはい、はい、
これなほっといたらな、これあの、まあ、機械時計だから、
はい、
これ振らなきゃあんないんだよ、
あーなるほど、ちゃんとね振っていこう、
そうな、振らなかったら止まるんだぞそしたらな振らないでな寝てるとな翌朝止まってんだよ時計が、バカやろこの野郎、
それはいけません、
もっと自分が時計であるということを自覚しろなあそうやって考えたらな別にいらないんだよなそんなもんな
おかしい、
いや本当そうも車だってないろいろ凝ったけどさ、そらベンツだろうが BM だろうがさ、
はい、
最終的にはちゃんと走ってくれるな日本車が一番いいよな、いや本当にそうやって考えたらあれですね、みんな物に固執する必要はないぞ、
そうですね、
うん、それはつくづく思いますよ、
千春さんもね何年もかけて今そこにたどり着いて、その
うん、まあたどり着いたっていうか、そういうやり方はしてきたからな、
うん、
本当に、まあ、銭金は、あって困ることはないと思いますけど、
はい、
けどないからといってさして悲観する問題ではないな、
うん、
それよりも友達であったり、
うん、
親兄弟であったり、
はい、
そういうつながりの方が、まあ、よくよく大切にすべきだなと思いますけどね、
そうですね、 先ほどあの B の船津さんっていう話が出ましたけど、こちらは春日市の税理士さんからです。
税理士ドギ、はい、うちまた国税が入るのか
何の話ですか、はい、ジャルさん去年の12月13日に参加した千春さんの鹿児島コンサートのお話です。千春さんと船津さんが鹿児島中央駅から博多駅にお帰りになる新幹線にたまたま乗り合わせました、はい、鹿児島中央駅のホームで鹿児島白熊を千春さんと船津さんにお渡ししました、はい、喜んでいただきましたが、はい、覚えてますか。
はい、もうこれね、なぜ覚えてるかと言ったら、船津、
はい、
俺の誕生日が12月16日なんだけど、
あ、そうですね、
船津も12月16日なんだ、
はいはいはい、
だからお互いいつも、うん、だいたいあれだよな、俺の誕生日ったら九州でコンサートやってることが多いんだ。
そうか、そうですね、12月のそのあたり、うん、
目覚めたらおめでとうだからお互い
目覚めたらおめでとう
なあ、うん、だから去年も鹿児島で、いや、そうやって考えたら便利になったっちゃ便利になったんだけど、
はい、
コンサートあって博多まで帰れんだからな。
そうですよ、新幹線でね。
俺さ、その福岡じゃないと直行便がないんですよ、千歳からの。
はいはいはいはい、
な、
そっか、千歳からいらっしゃるから、
うん、そしたら鹿児島終わって、鹿児島で泊まって、でまた鹿児島の空港が遠いもんな、
うーん、
ね、そこまで行って、はい、大阪か東京乗り継ぎで札幌に帰るったら、これたまらなく辛いんですよ。
移動が大変ですね。
な、そしたら鹿児島終わって、それであの日は5時半からの開演だったのか、
うん、
なあ、そしたら9時なんぼで十分帰れんだもんな、ね、そしたら翌朝博多から千歳へ帰れんですから、
本当、は
い、だべ、
便利ですね、
便利になったよな、
ね、
けどそうやって考えたら鹿児島泊まる方が少なくなるだろうって話だよな。
うーん、
ましてお前熊本の人はどうなるんだって話だよな。
そうそうなんですよね、
うん、けど、うんうん、まあそういう便利さというのは、まあある意味田舎を疲弊させる部分と、逆にこれからですよ、
はい、
それこそ少子高齢化の時代にやっぱり作っといてよかったなと思うようなインフラになるんじゃないかなとは思うんですけどね。
うーん、なるほど。続いてこちら、福岡市東区のホークスパパさんからです、
はい、
自分は1982年のマコマ内のビッグサマーシーン大いなる愛を夢を82以降のコンサートツアーは必ず参加しています。
お、うらいね、
マコマ内すごかったんですよね、うん、
いや俺も毎回参加してるからな
それは当然じゃないですか、千葉さん歌ってる人ですから
まあな
野外はもちろん四国を回った一人歌憂いのツアーや各地を回りました、はい、千春さんのコンサートツアーだけで47都道府県を回りました、
ね、
で千春さんに質問です、
はい、
北海道四国大阪名古屋で九州以外では各地で千春さんの野外を見てきました、
はい、
九州でもやらないんですか。
あ、野外ですか。
野外コンサートを B さんがスケジュール切ってくれないんでしょうか、それとも千春さんがやらないんでしょうか。
いや俺はもう B が言えばもう な何日でもやりたいと思うぐらいで、
はい、
そういえばお前船津のとこからあれですね、一つもそういう話が上がってこないですねいやこれね、まあ、福岡というか、九州は高雪がサマーピクニックをずっとやってたってこともあるし、それにゲストで出ることあったけど、
うん、そうですね、
そういえば自分で野外ってないな、ちょっと考えてみような。
ぜひとも千春さん、
うん、船津
船津さんお願いしますよ。
何のお前、
九州で野外コンサート、
どうかバカやなお前、
よろしくお願いします。
天草で騙されたようなコンサート連れてやがってん
ってちょっと待ってください。
いや違うと、それが
何ですかそれ。
天草のな、あの牛深の海岸だよな、
牛深、
うん、牛深の海岸、
またもう本当天草の一番ダメ
俺はさ天草、あ、ここが天草かと思ったら、いや牛深はもっとさらに行くんですよ、
ここからさらに行きますみたいなね。そうですもんね、
びっくりしましたもんそしたらな、海岸のキャパが、
はい、
船津が最初に調べた時に800いくつだったんだよな、
はい、
あ、そのまあ、あの我々のね、スタッフのギャラとかうんぬん考えて、
はい、
なあ先ほどまで銭金なんか考える必要ないとか言ってんだけど な、そういうこと考えたら、おい800は意外ときついなみたいなね、ええ、うん、それでもお前船釣り行くぞ、ね、やっぱりな元気な姿をな、うん、天草牛部下の連中にもね、はい、ちゃんと見てもらいたいしよ、うん、って言ってみたらよ、ええ、客席が700いくつになってんだよな改装されたんだって
あ、そうでしたか、う
ん、びっくらこいたなあの時だな、いやそうやって考えればね、まあ、やろうと思えば、
はい、
はあ、まあ本当に福岡県内でも行ってないところは、まあ、たくさんありますし、
はい、
ぜひとも B から、うん、スケジュールが出てくれば、野外も、
はい、
うん、決してやぶさかではない、
お、
うん、急に政治家みたいな言葉がになって
たね、やぶさかではない
やぶさかではない
楽しみですね、
はい、
ぜひともお願いします。もう千春さんどうしましょう、本当これもう何週にわたって放送しますよ。
バカやろお前こうなったらあれですよ、もうスポンサーのご協力も得てですよ、
はい、
な、もうこの後、9時台10時台までな、小浜、まあ、お前がリフォークやればいいんだから
そうですね、うん、頑張ります。ちょっと働きかけてみましょうもうジアルさんもちょっともうまたぜひぜひとも来ていただいていいですか、ジアルさん、
ね、
もう今日はもうあのさすがにいっぱい回しました
お、これね、自分が喋ったところね、はい、どこを使われても構わないし、
はい、
俺どんな番組であってもな、まあ、特に生でやってることが多いから、
そうですね、
しくじってはいけないっていう部分、うん、たくさんあるし、
はい、
けどそういうとこわきまえて賢いよな俺ってなわきまえてちゃんと、
はい、
な喋ってたりなんかするからな
そうですよね、チアルさん、
いやそうやって考えたらね、皆さんね、うん、ラジオの前の皆さん、
はい、
単なるハゲではないんですよな、こんなにでリスナーのことな、またラジオ局スポンサーのことを考えながらね喋ってるね、
本当に本当にな
かなかいないですよ
本当にそうですよ
なあ
もうチアルさん、もう本当嬉しい、本当に嬉しいです。
いやけど小浜さん、
はい、
これからもフォークをさ、
はい、
追っかけてってくれ。
はい、わかりました、
うん、そしてまた俺みたいに、いろんなシンガーソングライター、
はい、
フォークシンガーをゲストに招いて、
はい、
うん、やつらの本音、まあ、俺はいつも本音なんだけど、
はい、
なあお前だったら多分 聞き出せると思うから、
ありがとうございます
な、
はい、
そしてやっぱり歌謡曲演歌、ポップスと、
はい、
やっぱり違うところがフォークにはあるんだっていうところを聞いてくださってる皆さんに理解していただければ、
はい、
ますますフォークソングをみんな愛してくれるんではないかなと思うんで、
はい、
フォークミュージシャンを代表して小浜にこれからもリフォーク、
はい、
ぜひ頑張っていい番組にしてください。
ありがとうございます。心して番組を、
はい、
進行してまいります。いや本当に千春さんありがとうございました。
とんでもない。
またぜひ。
おお、お前。
何ですか。
今ハモったぞまたで。
嬉しいですね。
ダメ、
はい。
いや本当にまた声かけてくれたら、
はい、
FM 福岡に、
はい、
寄させていただきますんで、
はい、
リスナーの皆さん、
はい、
ぜひともこれからも小浜のリフォークよろしくお願いします。
ありがとうございます。ゲストは松山千春さんでした。どうもありがとうございました。